先週の日曜日から私たちは礼拝でヨハネ福音書を読んでおります。これからしばらくは春に向かってヨハネ福音書から福音を聞く機会が増えてまいります。ところで皆さんは聖書にあります4つの福音書を読み比べるということはしたことがあるでしょうか。読み比べるとわかるんですが、ヨハネ福音書というのは他の3つと内容的に少し違っています。他の3つというのはマタイ、マルコ、ルカ、この3つですね。この3つはよく似てるんです。共通している部分がとても多くって、そういうこともあって3つまとめて共感福音書というふうに言ったりいたします。よく似ている部分がたくさんあるから、まあそういうふうに、共感の共っていうのは友っていう字に、観というのは観察の観ですね、こういう字を書いて共感福音書っていう言い方をするんです。それに比べるとヨハネ福音書はかなり個性的です。まあ、十字架とか復活とか、この信仰の根幹に関わるイエス・キリストにまつわる出来事、この中心的な部分では4つの福音書が共通しているのはもちろんなんですが、ヨハネ福音書っていうのはですね、他の3つの福音書には出てこない記事が結構たくさん書いてあります。今日のテキストもそうです。3章それからその次の4章、ここに書いてある言葉そして出来事というのは他の3つにないんです。ヨハネ福音書にしかありません。ヨハネ福音書というのはその他にもいろんな特徴があるんですけれど、そのうちの一つには、言葉遣い、他の三つにはないヨハネ独自の言葉遣いが出てくるという点も挙げていいでしょう。それが今日の箇所にもいくつかあります。例えば今日の聖書に、今日の福音書にも出てきたんですけど、真理という言葉です。真理、真理という言葉は聖書の中では頻繁に出てくるような印象を皆さんお持ちではないかなと思うんですが、確かにマタイ、マルコ、ルカ、この3つの福音書にはあるんですけれど、それぞれ1回しか出てないんです。それに比べてヨハネ福音書には真理という言葉がなんと19回も登場するんです。これも大きな特徴ですよね。もう一つ挙げるとするならば、これも今日出てきた言葉ですが、光と闇、こういう捉え方です。19節にありますこの光が世に来た、光が世に来た、あるいは光よりも闇を好んだという言い方がそうです。今の世が闇の世界、今日の特別の祈りにもそうした文言がありましたが、この世は闇に覆われている。その闇の中にこの世を照らす光となってイエス・キリストがやってきた、これがヨハネの言い方です。他の3つの福音書にはこういう言い方はないんです。さらにもう一つあります。永遠の命という言葉、これも他の福音書にも出てはくるんですけど、永遠の命という言葉遣いはヨハネが好んで 使っております。そしてヨハネ福音書にはとてもよく知られた一つの聖句があります。その一つの聖句が聖書全体を表している、こんなふうな言われ方もいたします。それが今日の先ほど聞きましたヨハネ福音書3章16節の御言葉であります。もうそらんじていらっしゃる方もいらっしゃると思います。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネ3章16節、この御言葉が聖書全体を表している一節だ、こんな言い方もされるんですね。ここにあるのは神様の愛です。神様がこの闇に覆われた世を愛されたということをこの一節は語っているんですね。で、ヨハネに言わせればこの世というのは闇に包まれているわけです。私たちが今生きているこの世のことです。そしてそこで日々暮らしをしている私たち人々、今生きている私たち、そしてこれから生きていくすべての人たちのことが世です。神様が人間に与え示してくださったもの、それはこの闇に覆われた世に向けての神様の愛なんだというメッセージが先ほどのヨハネ3章16節であります。そしてこの神様の愛はイエス・キリストによって与えられた、告げられたということをこの一節は語っております。イエス・キリストによってというのはイエス様の言葉と生き様によってということですね。この神様の愛がイエス・キリストの言葉と生き様によって表されたということをここまではっきりとメッセージとして語ったのはヨハネだけです。他の3人の福音書記者はここまで語らなかったんです。マタイ・マルコ・ルカが語ったのはどちらかというとイエスの出来事なんですね。こういうことがあった、ああいうことがあった、イエス様がガリラヤ湖周辺で活動していたこと、そしてイエス様が語った言葉を彼らは書き留めたんです。もちろん最後には十字架にかけられていったこと、そして3日後に復活をしたことも彼らは書き留めたわけですが、マタイ・マルコ・ルカ、この3人はこのイエスの十字架と復活がどういう意味を持っているかということについてはほとんど書いていないんです。出来事のみを書いていきましたから。それをしたのがヨハネです。イエスの十字架と復活のうちに神様の愛、私たちへの愛が見えた、こういうことをヨハネははっきりと言ったんです。永遠の命という言葉をヨハネはたくさん使っているというふうに言いました。けれどもですね、今こうして礼拝の中で立ち止まってこの永遠の命という言葉を考えてみますと、永遠の命って一体何だろう、こういうふうに思ってしまいます。言葉としてはなんとなくわかるんですけど、 じっくり考えるってことを私たちは普段全然しないんですよね。これ以前も礼拝の説教で紹介をしたことがあると思うんですけど、一つのエピソードです。あるカトリック系の短期大学で一人の学生がシスターにポツンと言った言葉、それがとても印象的でした。シスターは永遠の命が与えられているって言うけど、そんなの私退屈でやりきれないわ。短大生の女の子は、こんなふうに言ったって言うんですね。100年1000年ずっと寝たきりになっても生きているなんてとてもじゃない、こういう考え方です。確かにその通りです。この短大生は、そして私たち、おそらく多分普段そんな同じような考え方するんじゃないかなと思うんですが、この短大生は永遠の命っていうのをですね、今の時間の延長っていうふうに捉えていたんですね。今の時間がずっと未来永劫果てしなく続く、こう考えたんです。もうごもっともであります。私たちだってそんなふうに考えてしまいがちです。確かにそれだと退屈でやってられないと思います。永遠という言葉を聞くだけだと、そのように受け取るのはこの短大生だけではありません。私たちだってそういうふうにしか思えないと思います。この福音書は永遠の命についてですね、愛というキーワードで説明するんです。それが3章16節ですね。愛によって永遠を語るということをするわけですね。もうすでにこの時点でヨハネは永遠が時間と切り離してるんです。永遠を考えるときに時間の延長という捉え方はもうすでにそこでスパッと切ってやめている。永遠とは今私たちが生きている時間が果てしなく続くことではないようです。ないんです。時間の制約を受けないところに永遠はあるんです。これは私たちの意識を変えていかなければなりません。そして永遠の命と切っても切り離せないのが神様の愛です。神様が私たちに向けておられるこの愛こそが永遠との接点なのであります。今日は3月11日、東日本大震災から丸7年が経ちました。敗戦という日本が経験した出来事もそうだと思うんですけど、私も含めて戦後世代、すでに戦後世代がほとんどだと思いますが、のものにとっては、あの東日本大震災という出来事は、人間として生きるということの、この現実の厳しさ、痛ましさ、悲哀ということを痛感させられました。そこで全てが終わったわけではなくって、誰だっていつだってあの中に、あのただ中に立たされることがあるんだ、こういうふうに思うんです。私たちだっていつ巻き込まれるのか、なぜあんなことが起きたんだろうか、素朴な問いです。でもこの素朴な問いが 東日本大震災の時には全く意味をなさなかった。このどうしてあんなことが起きてしまうのかという問いが意味をなさないという出来事は決して 3.11 だけではないはずです。私たちの目の前にはいつもあります。人間の理解や論理が全く役に立たない領域が生きるということの中には確かにあるんです。永遠の命というのもそうでしょう。マルティン・ルターは永遠の命についてこんな言葉を書き残していました。ちょっと引用します。永遠の命について教えてくれるのは聖書のみである。それゆえにあなたの理性と理解力については直ちに絶望すべきである。理性と理解によって永遠の命に到達することは不可能である。これがルターの言葉です。ではどうすればいいのか。ルターは言います。引用します。小部屋でひざまずき、まことの謙遜と熱心をもって神に祈りなさい。神は愛する御子を通してあなたに聖霊を届けてくれるであろう。そして聖霊があなたを照らし導いてくれることで悟るだろう。これがルターの言葉です。人間の理解と理解力と理性ではなく、小部屋でひざまずき謙遜に祈ること、そこに永遠への糸口があるのだとルターは教えるんであります。先ほど読んでいただいた今日のエフェソ書も神様の愛を語っております。ちょっと引用しますと、憐れみ豊かな神様は私たちをこの上なく愛してくださる。神様は私たちをこの上なく愛してくださるのです。この上ないんです。この上ない愛を神様はイエス・キリストによって示したんだと、示した、このようにエフェソ書は語りかけています。ヨハネ福音書と全く同じメッセージをここから受け取ることができます。イエス・キリストによって示された神様のこの上ない愛、それは確かにイエスが語ったたくさんの言葉、例え話、あるいは奇跡とか癒しの一つ一つの技、その数多くの事柄によって示されました。けれども、そういった一つ一つを全部寄せ集めても、聖書に書いてあるイエス様の御言葉と行った技を全部寄せ集めても、それはこの上ない愛にはたどり着きません。この上ない神様の愛はどこに出たかというと、十字架に示されたのであります。なぜ十字架が神様のこの上ない愛なんだでしょうか。わかりません。私にも理解できません。やっぱりこれも人間の理性と理解力で捉えることはできないのであります。そういったルターはキリストの十字架についてこんなことを言っています。引用します。苦難と十字架の中で見られる神の背中の部分を理解する人は神学者と呼ばれるにふさわしい。面白い、ルターらしい言い方だなと思います。 もう一度言いますね。苦難と十字架の中で見られる神の背中の部分を理解する人は神学者と呼ばれるにふさわしい。神の背中を捉えたらあなたは神様のことを本当に深く考えているということが言える、こんな言葉でしょうか。神の誠、神様の愛というのはこの苦難と十字架の中にあるんだ。ただしそれは真正面から神様を見ても見ることはできない。背中を見ないと見れない。この背中の部分という、背中を見るっていうのは難しいことであって、見落としそうになるところにこそ神様の誠を見出す人こそ神様をちゃんと分かっている人ですよ、こういうふうにルターは言っているんであります。ルターも決してそれをこのことを理性で理解しきれたわけではないと思います。ルターは彼の理性ではなくこれを信仰によって理解していくのであります。十字架という理解不可能な不条理としか言えない現実の中にルターは神様の愛を読み取ったんですね。信仰によってそれを読み取っていこうとしたんであります。 3.11 に限らず、あるいは戦争に限りません。メディアが取り上げることもないたくさんのことがたくさんのところで不条理は起きております。日常的にあります。個人レベルでもありますし、理解しがたい現実、受け入れられない不条理は私たちの身の回りにも起こります。今も起きています。イエス・キリストが十字架にかけられ処刑されたこともその中の一つに数えることができます。けれども聖書が私たちに教えているのはこの十字架から復活が始まるということです。不条理な十字架ではあるけれども、この十字架はそれだけで終わらなかったのです。そこに見えたのはやっぱり背中の部分だったんでしょう。ルターは背中を見たんでしょう。十字架にあるのは何でしょうか。私たちの目に真正面から焼き付いてくる十字架に見れるもの、見えるものは何でしょう。痩せ細り傷ついたイエスの裸がうなだれている姿でしかありません。茨の冠をかぶせられて血を流す死刑囚の姿でしょうか。聖書は告げます。そこにあるのは憐れみ豊かな神様のこの上ない愛なのだと。限りなく豊かな恵みが背中を通して見たときに十字架の上にあるのです。そして一人子を信じる者が一人も滅びることのない永遠の命がそこにあるのです。お祈りしましょう。恵みの神様、私たちの理解力と理性を超えたところにあなたの誠はあります。あなたの誠は私たちが理解しようと思ってもできないところにあることを教えられました。 それが見えているのが十字架。私たちはこれを信仰によって受け止めていきます。どうか理解できる、目に見える、耳に聞こえる、感覚的に受け止めることのできる全てを超えて、あなたの誠を信仰によって見出していくことができますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。